2014年9月14日日曜日午後8時5分頃収録、カラーデイズパーソナリティ若でございますけれどもですね、配信日的にはこれもうあれだね、若さん、大学生最後の夏休みが、終わってしまいまして今日からうちの大学は通常通りの、通常通りじゃないのか、まだ厳密に言うと今日と明日はね、まだガイダンスですからね、一応来週の、22日から、まあ、後期試行ということで、スタートするの、まあ、試行つっても来週また大学祭があるんで、ちょっとね、まだ来週いっぱいまではね、まだ来週、まあ、今月いっぱいぐらいまではまだ実はうちの大学あんまり夏休み気分抜けない感じでね、進んでいくんですけれども、さあ夏休みが終わって若さんすっかり気が抜けてますが、まあ今日はまあ今日もまあそんなに取り留めのない話を、していきます。よろしくお願いします。
カラーディーズポッドキャスト、この番組はチーム若い一六ドットコムの制作でお送りします。
皆さんこんにちは、カラーデイズパーソナリティー若ですよ、というわけでございますけれども、さあ9月ももう後半戦、気がつけば2014年もうあと3ヶ月ちょっと。今明らかにこのエコーをかけるスイッチを間違えたね、若さんね、ごめんなちゃいね。いうことで、今ちょっとエコーかけるスイッチを間違えてしまいましたけど、違うスイッチいじっちゃった。ごめんなさいね。あと3ヶ月か。ね。そろそろね、2010年やり残したことは何ですかみたいな質問が来るのは、そろそろこの時期やね。あとで、あれじゃあもうちょっとしたら流行語大賞が、とかね。来るんでしょ。そうか、もう2010年も終わんのか。早いな、つって。まあもう夏も、ね、夏休みも明けたんで。まあもう思いっきり秋ですねっていう話で、まあ札幌も今、大通公園では札幌オータムフェスと2014、今年で5回目ぐらいの開催らしいね、開催しておって、まあなんか美味しい北海道中の美味しい食べ物やら何やらがですね、札幌大通公園に集結するという、なんか今年はね会場がもうちょっと大きくなってみたいな話も聞いてます。まあもし札幌お住まいの方は、札幌にねこの時期来るという方は、9月いっぱいまでかな、9月28日ぐらいまでだからね、やってるみたいなんでね、美味しいものを食べに、ぜひ札幌へお越しくださいみたいなね、はいはいはいはい、ステマオツということで、僕も毎年かな、ほぼ毎年期間中のどっか1回は行ってるね、オータムフェスね、なんか食べに行ってますね、ラーメン食べに行ったりとかしてますね、いうことで、そうか、もうオータムフェスとか、オータムフェスとか終わってたらうちの大学祭、あ違うね、もううちの大学祭ももう27、28だもんね。うちの大学祭終わったらもう冬でしょ大学祭終わったらもう冬でしょ早いね。いや多分そんな感じでもう今年進むんじゃないかしらね。またそういう話はまた今度しようと思いますけれども、だって9月はだって大学祭でしょ、もうあとね、後半は大学祭でしょ、で10月になったら今年はね、僕若さんは10月まずドア束にまず内定式があるでしょ、で内定式終わったと思ったら多分今度会社の研修が始まったりするのがもう大体10月とか、もうまあ10月以降はもうそんな感じで進んでいくわけで、まあそれはまあ前々回とかなんかその辺でも話しましたね。で11月はまあ特に何もないと思う、あ特に何もない。そうね。企業関係ではそんなにないか。で、12月になったら、あれね。もう卒検もね、ピークでしょ？だって1月とかもう正月返上で卒検とかしないとまずいんじゃないかみたいなね。話になって、気がついたらもう2月で、まあ、あれでしょ？発表会でしょ？ と思ったらもうね、2月になってもう春休み入ったら、まあそこで百歩遊べるかと思いきや、サンスタの引っ越しが多分あると思う、いや多分っていうかあるので、まあ2月はもうその辺引っ越しの準備があって、で3月になると、卒業式があって、卒業式終わってすぐにサンスタの引っ越しがあって、まあ多分まあここでは仮称4スタとしておきましょう。4スタになってさ、ちょっと荷物が開けるかでちょっと開けて、あ、落ち着いたなと思ったら、もうだって社会人よ。ああ、もうね、もう、なんか、時間の流れ早すぎ。ということで、もうね、わたわたしますねみたいなことはもう最近ずーっとポッドキャストで言ってますね。でも最近それしか話すことねえのかよっていうぐらい、なんか最近その話しかしてないですけども、大変ですね。もう我がさん今何と戦ってるって、今お財布と戦ってますからね。あれ我がさん、あれ大学からボーナス入ったんじゃないのっていう話ですけど、いや入ったんだけど、もう ほとんど消えましたからね、ボーナス。ボーナスほとんど消えましたからね。でやっとかな、来週かな、来週かな、来週だね、来週やっとワカマックの、ワカマックの、ローンの返済がやっと来週終わります。全部6ヶ月かかったね、半年か。あ、そっか、だからマックをもう使ってもう半年かということで、やっとね来週MacBook Pro の、ローンの支払い全6回にわたるお支払いがやっとし完済してやっと終わるわけですけどね。まあそれでお財布に余裕が出ますかと言われたらですね、別に出ないんですね。別に出ないんですねこれがね。そうか、そうだね、10月そうか、内定式もあるけど、そうだね、学会忘れてたわ。もう最近ね、ゼミ研究室がですね、まあ最近もう学会がちょっと学会発表はまだ終わってもいないし、ちょっとまだ準備しないといけないこともまだあるんですが、ちょっとまず学会研究に一段落ついたの、これ今、ね、卒研に向けてやっと動き出してですね、もう頭がそっちに回ってるので、今ね学会の方の頭が回ってませんけど、そうですね、10月はそうね、学会の発表もあるし、10月ってそういえば、情報処理技術者試験もあったよね。どんどん悲しいことを思い出していきますけれどもね、まあ、そういう意味では11月が多分ね後期一番余裕のある時期ですね。いや余裕がある時期ってもうね、やることはいっぱいあるんですよ。だからまあそんな、まあ、比較的予定が空いてるのが11月、なので僕に予定を入れたい人は11月あたりに入れてくれるととってもありがたいかもしれないし、そうじゃないかもしれないですけども。あね、僕のスケジュールがね、なかなかちょっと結構直前に決まったりとかするので、まあ、特に研究関連、ゼミ室関連に関してはですね、もう前の日に決まったりとかするパターンとかあるのでね、なかなか皆さんへの告知が難しいんですけどもね、まあ、適宜僕のオープンカレンダーを見ていただければ思いますけれどもね。はい、まあそんな話はさておき、そうね、まあお金の話もちょっと出ました。まあね、ポッドナインティーズもそうね、ちょっとね、いろいろ事情がありまして、先週ですね、ちょっとまあいろいろ事情がありまして、技術的な問題と人為的な問題の2つが重なって、ポッドナインティーズのトークテーマが提案されないというですね、前代未聞の事態が起こってしまってですね、まあそれはまあ半分僕が悪いようなもんなんですけども、半分僕が悪いようなもんなんですけれどもっていうのは、システム的なチェックも、外れてしまって、あと人為的なチェックも外れてしまって、本来ね、こういうことはあまりないのですがね、ちょっといろいろありまして、で今週まあ提案されたテーマが何でしたっけ、節約でしたっけね、いうことで、僕はまだポンナについて配信してませんけれどもね、土曜日に多分配信すると思うんですけれども、いうことで、まあちょっとお金の話がね出てきてるんで、まあ体でもちょっとお金のマネーの話をしようかなと、まあ最近なんかそういうのなんか若さんってなんかね、そうそう、最近気になってる方でなんか20代のなんかお金の20代のうちに知っておきたいお金の仕組みみたいな話で、まあこの後の人生設計みたいな話ね、なんか一人暮らしと実家暮らしで貯まる金額違うよね、でこれぐらいでみたいな書いてる本があってね、さっきちょっとね、それ本屋でね立ち読みしたからね、実家帰ってる時に立ち読みした程度でしか読んでないんでね、ちょっと今度買って ってるか借りてるかは分かんないですけど、ちょっと今度ちゃんと読みたいとなとは思うんですけれども、なんかそういうね、なんかお金のなんか貯蓄の話で、結婚したらこうだみたいなね、年金がみたいなね、保険料がみたいなね、で最終的に貯蓄しておきたい額がこれだけみたいな、はーとかでも言いながら見てたんだけどね、はー、そんなに俺貯められんのかとかでも言いながら、ちょっと立ち読みしてたんですけど、まだちゃんと読んでないんでね、ちょっと今度ちゃんと読みたいと思うんですけども、まあその辺ちょっとお金の問題がねシビアに、だってこの後引っ越しとかもあんだよみたいな話でね、いうことで、まあねお金の管理ちゃんとしようみたいな話で、まあ結局そこが節約につながったりするんでね、みたいな話なんですけども、最近ねちょっとその関連、まあ別にそれを意識してやってたわけじゃないんですけども、まあっていうか、まああと今更感もあるんですが、ネットバンキングの利用を最近若さんが始めました。何それ、ネット銀行じゃないのみたいな。あ、ネット銀行じゃないです。ネットバンキングです。ネットバンキングってなんだみたいな話なんですけども。要は、まあ皆さんね、通帳ね、お持ちだと、口座お持ちだと思うんですけれども、まあ、わかりやすく言うと、その通帳を、インターネットでも管理できる、インターネットでも決済とか、やり取りができるようにという、手続きをしたという話で、別に改めて口座を開設したわけではなく、今ある口座を、ネットで使えるように、銀行に手続きをしたと。まとめて手続きしたということで、実は最近ねそんなことやってましたよ。ネットバンキングじゃないですよ。ネットバンキングですよ。ネット銀行じゃないですよ。まあネット銀行も僕口座持ってんだけどね。ジャパンネット銀行に口座を一つ持ってるんですけど、僕も。でしょ？で、あと若さんの持ってる普通の通帳が、ゆうちょですね。ゆうちょが一つと、あとずっと北海道の人は分かると思うんですけど、あの青い銀行、みずほ銀行じゃないよ、みずほ銀行じゃないよ、北洋銀行の方だよみたいな話でね、そう、北空くんの方です、はい、北洋銀行、そう、大泉洋さんが CM 出てるやつね、そう、違うよ、大泉洋さん出てるのって、あれ、同銀じゃなかったっけ、まあいいですけども、北洋銀行ですね。大泉洋さん出てるのは北洋銀行で合ってるわ。ごめん。合ってるわ。ごめん。同銀は違った。同銀はラピットだった。ごめん。北海道の人しかわかんねえだろうな、この話。まあいいや。いうことで。まあ、その二つがあるんですけども、まあどっちもネットバンキングのシステム、まあどっちもっていうか、まあ普通銀行あるわな、今な。ネットバンキングを開設します、の手続きを取りまして、ネットでも、僕の通帳をいじれるようにしました。まあこの辺ただね、セキュリティ関連がいろいろ難しいので、まあ難しいって言っても、ね、ちゃんとウイルス対策とか、していれば問題ないんですけども。ね、ワンタイムパスワードとかあるからね。まあまあ問題はないと思うんですけれどもね。まあ、ていうか若さん、あれでしょ？別に、抜かれるほど貯蓄ないでしょっていうね。まあ、それ言われたらまあおしまいでね。じゃあなんでわざわざネットバンキング、にしたのよっていう。ネットバンキング作ってて、いや、普通の通帳も使いますよ。なんでもわざわざネットバンキングの手続きをしたのかというとですね、まあ端的に言うとですね、まあ、いちいち、ATM で記帳するのがめんどくさいっていうね。まあ、最終的に若さん、いや、めんどくさがりなだけじゃないっていうね、話なんですけども。それ言われたらおしまいですね。まあ、ただゆうちょの方に関してはですね、僕実は通帳を手元に置いてなくて、通帳はちょっと実家の方に預けてまして。で、なので、いつもね、一人暮らし始めてからずっとそうだったんですけど、ゆうちょ銀行の残高がわかんないってね。いや、残高はわかるんだけど、いや、残高はATM で確認すればわかる、行けばわかるんでわかるんですけれども、ただ、あれなんですよ。通帳がないんで、いつお金が出し入れされたのかが分かんないっていうね、いう、家計簿を作る上では、かなり致命的な、状態になってたんですね。で、それをなんとか解消したいな、とはいえ、ちょっと通帳自分の手元に置いておくわけには、ちょっといろいろ事情があって、そういうわけにはいかないな、ということで、まあ、ネットバンキングを使おうということで、先月実家帰った時に、とりあえずね、住所を札幌にしました。今までね、存在し得ないニスタの住所になってたんです、調べたら。結構あんのよ。 結構あんのよ、そういうの。結構あんのよ。アミさんに、ね、住所が変わったら迅速に、ね、かつ、漏れなく、住所変更の手続きはね、いろんなところに取った方がいいですよ。ほんと、ほんと、ほんとそうっすよ。はい、ということでね、やっと住所を、札幌に変えまして、で、なんか、その辺の諸々で、まあ、今後のことをちょっと考えてですね、ちょっと印象も、印鑑登録ですね、の方も変えまして、いうことで、もろもろ僕の方で管轄できるように、管理できるようにですね、したんですけれども。で、まあ、札幌戻ってきてからネットバンキングの手伝い、あれね、ネットでね、なんかなんか申し込み書みたいなの作れるんでね。で、北洋銀行は北洋銀行で、なんかその、ね、手続きの、なんかあれ、本当は銀行行ったらね、資料くれるみたいなんですけど、資料請求して、で、家で、申し込み書書いて、出して、だいたい1週間ぐらいかな、1週間ぐらいしたら、なんか登録終わりました、みたいな、届いて。で、なんか、一応セキュリティがかなりきついので、簡易書き留めで来るんですね。本人じゃないと、受け取れないみたいな感じになってて。で、しかも2回にわたって送ってくるんですね。2回とも簡易書き留めで送ってくるんですよ。そうそうそうそうそう。なんで2回に分けるかというと、まあ、その1回目はそのユーザー ID だけ送ってきて、2回目はなんかパスワードだけ送ってきてみたいな感じで。絶対にその2つの書類が届かないと、使えないようになってるんですよね。利用登録、ネット上での利用登録手続きができないようになってるので、かなりセキュリティ厳しいなっていうのを思って。で、しかも、ゆうちょ銀行はあれでもね、ワンタイムパスワードのなんか、トークンですか、が、まだね、収録日時点ではまだ来てないんですけども、まあ、来てなくても、携帯にトークン設定してるんで、携帯開けてにトークン番号が来るんですが、感じで、その辺の手続きもね、しなきゃいけない。大変ですね、みたいな感じで。大変ではあったんですが、まあ、若さん、なんでもパソコンでやりたがりなんで、ただ、いろいろやっていくうちにね、Mac でやるのが危険だなっていうのが分かりました。まあ、スマホとかでも使えるようになってるんですけれども、その、専用の、その、なんか、その、なんだ、詐欺対策ソフトみたいなのが入ってるんですよね。入れることができるんですね。それで、ね、Windows にしか対応しないっていうね、いうことで、まあ、ネットバンキング使うときは僕も Windows を、極力使っていくようにっていうね。まあ別に Mac でも使えないことはないんですけどね。ただセキュリティ的にちょっと危ないかもしれないねっていうところで。は Windows を使った方がいいかなということでございますけれどもね。そうそう、これを使うとね、過去の履歴もわかりますし、だいぶ昔のやつもわかりますよ。記帳してない分も、わかったりするので。で、家計簿もね、今ネットっていうか、そう、僕の場合はね、今ネットでね、まあその話は今日は時間ないんで、また、それはポッドダディーズでしょうか。なんか家計簿、若さんどうつけてんのみたいな話でね。その辺はまた、ポッドナインティーズでこの辺のお金の、下世話の話はね、していこうと思いますけども、一人暮らしの大学生のネット、ね、お金の管理の話はまたね、ポッドナインティーズでしていこうとは思うんですけれども、いうことでね。まあ、ひとまずね、これで、家にいながらお金の管理ができるようになったんで、便利ですねということで、まあ、とうとう、若さん、そのうちね、まあ、家から出ないんじゃないかっていうね、いう話で、もうね、どんどんどんどん、こう、ネットに依存して、まあ、こういう社会も嫌ね、みたいな話なんですけど。いうことで、そういうわけでネットバンキングしたわけじゃないんですけどね、いうことで、してみました。いろいろ手続きしました。大変でしたね。使ってる人いますかね、リスナーさんの中にネットバンキング、ネットで、まあでもそれ怖いっていう人いますよね。まあ僕実際どうなるか分かりませんけどね、いうことで、まあひとまず手続きをしてみたっていう話だけで、とりあえず使えるようになったっていう話だけで、まあ、このどう使っていくかは、まあ今後ですね、まあまあまあその辺の話はまた今度できればなというふうに思います。以上、ここまでのお相手、今日はここまでですね。もう、はい、からです。パーソナリティー、若でした。次回は、久しぶりにテクノロジー系の話をしようと思ってます。いうことで、皆さん、次回までお元気です。さよなら。カラーデイズポッドキャスト 2015年3月31日の潜伏まであと194日。